それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博嗣先生です。佐藤先生です。どうもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博嗣先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは佐藤先生には今週の話題から紹介していただきます。
はい、今夜は釧路元町講座です。この7月25日木曜日、市内の釧路厳島神社さんを会場に釧路元町講座が開かれます。全20講座を予定する大変大掛かりな規模の講座です。すでに広報活動が始まっています。先週の8日 FM 釧路さんにお邪魔した時、その広報リーフレットをいただきましたから、それに沿ってご案内することにいたします。今夜は題して釧路元町講座です。
はい、今週の釧路歴史探訪をお送りしていきます。釧路元町講座が今週のテーマです。
はい、主催者さんの企画題名は釧路元町講座となっていまして、元町というこのフレーズを聞く、初めて聞く初耳の方もおいでだというふうに思います。まあ、内容的に言うと、これは米町弥生という、あるいは南大通り、それからまあシリトなどを含む一帯なんですけれども、ピンとくる言い方で言うと米町弥生と冠をかぶせた方がいいのかというふうに思いますので、言葉を加えておこうというふうに思います。第1回目のタイトルはダークサイド卓木元町エピソードという題名で公表されています。語り部はお二人の女性です。お一人は卓木研究会会員の佐藤樹子さん、もう一方が石橋陽子さんとおっしゃる方です。石橋さんには料亭シャモトラひ孫と経歴が紹介されています。
元町講座は全20講座で、最初の第1回は佐藤樹子さんと石橋陽子さんが話してとなります。開会は午後7時からです。あ、
そうですね、はい、7月25日木曜日の午後7時から。講座の参加料はお一人300円。これもお伝えしなければいけない大切なお知らせです。リスナーの皆さんにご理解いただけるように、釧路の中身を特に米町弥生と冠をかぶせてお伝えすることにします。で、その元町講座の構想を私が最初にお聞きしたのは今年の5月ぐらいのことでした。6月14日になりまして、詳しい計画を説明してくださいました。第1回目は7月29日19時からです。ダークサイド卓木、ダークサイドっていうのは、この映画の大好きな方ならどうもピンとくる題名らしいんですけれども、心象、つまり心に描かれるとか心の深いという、そういう形容詞だ、まあ、そういうふうに言われています。タイトルはダークサイド卓木元町エピソードです。
元町講座は全20講座ありまして、うち第3講座までの日程とタイトルがすでに発表されています。
はい、第2回目は8月の25日日曜日午後3時から午後5時まで、つまり明るいうちに行われて、元町の野鳥というタイトルです。そして第3回目は釧路の水はなぜ美味しいのか、シャモトラの井戸の秘密となっています。主催者は全20講座を通じてその意図するところを趣旨を次のように公開しています。釧路発祥の地元町の魅力を知れば、あなたもきっと元町ファンになる。この度は神社さんや寺院さんの神職さんや若手住職さん、また副住職さんが参加して元町青年団という集まりが地域で活動しています。
今週の釧路歴史探訪は釧路元町講座と題してお届けしています。 7月25日にはその元町講座の1回目の講座が、ダークサイド卓木元町エピソードというタイトルで開催されます、
はい、釧路元町青年団というふうにいう団体が、これ今お話しさせていただいている全20講座の主催団体です。この団体はこれまでもお寺食堂とか釧路小学校で釧路元町クイズ、またお彼岸だもの元町でインジョイホリデーなどの行事を企画して実施しています。他にも元町フットパス、大型旅客船ツアーの客人を迎える元町巡りツアーなどなど多彩に企画を進めています。釧路元町講座全20回、住民や関係者を講師として元町に関する歴史や環境など様々なテーマに沿った話で綴る仕組みとなっています。月におおむね1回の頻度、計20回程度の連続講座として開催。そんな形で主催者はとても意欲を持ってこの講座を進めようとして今準備に取り組んでいます。
釧路市の市街地発祥の地として元町の領域が示されています。米町、南大通り、浦見、そして弥生などがその対象地区です。
はい、この元町という概念ですけれども、1980年頃、昭和55年頃ということになります。釧路漁業史に詳しい布施忠さんが、今紹介していただいた米町、南大通り、浦見、さらには弥生、弁天ヶ浜に知りと、この一帯に元町という地域区分を提唱したことがあります。今紹介した南大通り、浦見、米町にはこれまでも実に様々な団体が誕生し、様々な活動を展開してきました。ご記憶の市民の方も多いというふうに思います。例えばぬさまい丘陵、あの花時計のある丘の横に心という字をろうそくで打ち上がらせた千灯祭、千の灯火の祭りという祭事もありました。
ぬさまい橋の花時計のその横に心という字を浮き上がらせた千灯祭、こちらは昭和49年に始まり30年間続きました。
はい、これは30年経って終わったんですけれども、2016年3月になりまして、当時無敵、つまり霧信号を保存する事業の中心になっていた中村幸弘さんという方からお誘いがあって、釧路元町青年団を発足させる会合に立ち会わせていただいたことがあります。新たに元町青年団という会合を組織するんだと言って、そこに集まった方はサラリーマンの方もおいでになりましたけれども、現役の経営者、その経営に携わっている方もいらっしゃったんですね。米町弥生に存立する神社さんや寺院さんの若手ご住職、また副住職や神職さんの皆さんが参加され、それぞれに抱負を語っておられました。その方々がおおむね3つの目的を重ねて、この度釧路元町講座全20講座を提案して、地元の方の参加も、そしてこの町に住む人の参加も、さらにはこの時期体験移住をされている地域以外の方にもどうぞお運びくださいというふうに案内をしています。
元町講座全20講座に寄せる3つの目的、その一つに元町に住んでよかったと思えるというところがあるんですね。
はい、釧路元町青年団の企画書に元町に住んでよかったと思えるというふうにあります。これはある意味地域の住民や青年団の会員ご自身に向けられた深い思いということになります。説明では、元町が、つまり他の地域にはない価値を再認識することで、住民として今後も積極的に維持すべき事柄、ここのところを示している、これが趣旨の中身の一つの柱だというふうに考えています。 ここまで釧路元町講座と題してお届けしています。この講座を開こうとする主催団体の地域に寄せる愛情の形と、地域に寄せる愛情の思い、これを3つの目的という形で説明しています。
さあ、その目的の2つ目になりますが、元町に住んでみたいと感じるという点です。
はい、元町に住んでみたいと感じるという目標に対しては次の思い入れが示されています。それは釧路発祥の地としての歴史や恵まれた自然環境など元町ならではの魅力を伝えたいとするものです。さて、3つ目の目的、その第3は元町の魅力が明確になる。この講座を通じて、20人以上のですね、様々な話し手を発掘し、話をしてくださる方を掘り起こし、そしてそこにこの話をする人も集まって聞くと、この会合盛り上がるのではないかというふうに言っています。そうすることによって元町の魅力が明確になる。つまりなかなか見えにくい様々な情報や様々な伝統やこれまでの取り組み、それらが明確になるのではないかという期待が込められています。元町の魅力が明確になる、そこには講座の実施を通じて住民や関係者の頭の中に留まっていた元町の魅力を記録することができる。例えばビデオによる画像であるとか、文書資料による記録であるとか、そうすることによって元町発広く情報発信、そして発信された情報を共有できる形にしたい、そのように主催者の方は思い入れています。
緻密な設計と、そして地元住民にも全市民にも向けたメッセージですね。
はい、実は地域にはさまざまな潜在情報、隠れている情報があるわけです。で、それをこう発掘するっていうのはもちろん地元の人がやればいいというのもありますけれども、そこに関わりの持っている人、旅を通じてたまたま訪問してくださる方、そうしたさまざまな人が実はいろいろな関心を寄せる地域、それが元町なんだということを元町青年団の方は強く意識されて、これから隠れている情報の発掘に努めてみたいというふうに意気込んでいるということになります。特に結びの元町の魅力が明確になる、ここの点に釧路元町講座全20講座の事業を成功させようとする熱い思いが示されています。講座は現在公開している3講座に加え、魅力ある題名が目白押しです。そこには本当に真摯、つまり真面目な姿勢が示されています。
それでは最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
はい、ここまで紹介させていただきましたように、実はこの地域に立ち上がった町づくりの組織は数多くありました。様々な事情で交代があり、時代とともにその活動を終えた団体も少なくありません。しかし釧路元町青年団、企画といい、その達成内容といい、そして、関わっている方の、意気込み、そこにこれまでとは違った真摯、つまり真面目な姿が、今注目を集めているというふうに思っています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。